皆さんこんにちは。拉致問題の解決のためにご一緒に祈ってくださる方々が、集まってくださって本当に、嬉しく思います。神様の御言葉によって励ましを受けてから祈りの時をお持ちたいというふうに願っております。今日は横田さんが本当に来れるのかなというふうに心配していました。ちょっと来るのがね、渋滞で遅れたということですから、別にお体の問題とかっていうことでなかったということで、本当にほっといたしました。今のね、お話もしっかりとした言葉で聞くことができましたので、よかったなというふうに思っております。でもこの夏本当に暑い時が続きましたし、またテレビによく出てましたよね。ですからもう本当に忙しかったんだなというふうに思うんですけども、礼拝にはねちょっと出れない時が多くて、実は今日の説教はしばらく前に教会の礼拝でお話ししたところなんですけれども、この回横田さんおられなかったので、そこでお分かちしたいなというふうに思って取り上げさせていただきました。ずっと教会ではイザヤ書を続けて学んでいるその一部分です。でもこのところは非常にそのイザヤ書の中でもこんな箇所があったんだねというふうに自分でも思って、すごく印象的なところでありました。イザヤ書の中でいろいろなことが出てきますけど、このその日っていうことも多いんですね。すごく何度も何度も出てくる。でも特にこの箇所はその日っていう言葉は何度も繰り返されています。聖書の中で繰り返し使われる言葉っていうのがあるんですね。その箇所において特別なに意図を持って何度も繰り返される。それは強調表現ですので、わざとそうやって繰り返すことによって何かをこう印象付けようとしているわけですね。ここでのその日、これは、エジプトに対する神様の裁きが行われる、そういう日ということを表しているわけなんですけれども、この今読んだ中でも5回も出てくるわけですね。16節にその日というふうにありますけれども、その日エジプトは弱くなって主の御手の前に恐れおののくようになる。ですから、エジプトに対しての何か本当に厳しい、大変なことが起きて、そして本当に、みんなの心がね本当にこう失われてしまうような、そういうことが起こるというわけですよね。でもそういうことによってエジプトが弱くなって滅びちゃうのかというと、そういうわけではないということが、この箇所からわかるわけですね。非常に意外な展開になっていきます。18節を見ますと、その日エジプトの地にはカナン語を話し万軍の主に誓いを立てる5つの町が起こるというんですね。こんなことが起きるのか、非常にこう、不思議な思いがいたします。エジプトという国は聖書の中で何度も何度も出てきますね。まず最初に出てくるのはこのイスラエル人の先祖のアブラハムがカナンの地に移住した後にですね、飢饉が起きて、そしてエジプトの方にこう逃れるというところでエジプトが登場いたします。そしてその後このアブラハムの子孫がだんだん増えて、孫の世代ですね、その時に、エジプトの方にみんなで移住するというようになります。400年間の間エジプトで暮らして、そして多分イスラエル人は200万人ぐらいにまで増えたんじゃないかなというふうに思われますね。でも奴隷にされて、そして非常に苦しめられる、そういうところから神様がモーセを立てて脱出させてくださった。エジプトというのはですから、イスラエルにとってはこういわくつきの土地なんですね。いろんな意味ですごく関係が深い。でもそれはあんまりいい意味ではないですね。エジプトというふうに言ったときにイメージとしてはそんなに良くないんですね。どっちかというと悪いイメージの方が強い、そういう関係にある国ですね。でそういう国が神様によって懲らしめられるというんだったら大いに結構ではないのかというふうに思うんですが、しかしなんとエジプトがカナン語を話し万軍の主に誓いを立てる、そういう5つの町が起こるって、いやそんなことあったのかなというふうに思いますね。こういうことって歴史的にこのことを表してるんじゃないのかなというふうに思われるふうにこう結びつけるというのは、 ある予言の言葉については非常にはっきりと、あ、この出来事とぴったし当てはまるというふうに思われることがあるんですけども、まあ、この箇所のことに関しては、まあ、はっきりこれだというふうに言えるようなことはないなというふうに思います。まあ、もちろんエジプトにもキリスト教は伝わりますし、現代に至るまでコプト教会のようなそういう教会もありますから、まあ、そういう意味なのかなというような、まあ、そんな気もしますけれども、でもまあちょっとそれははっきりはわからないですね。でもこのところには非常にはっきりとしたことが書いてありますね。19節にも、その日エジプトの地の真ん中には死のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには死のために一つの石の柱が建てられるっていうんですね。こんなのあったのかなというふうに、ね、思いますね。でもはっきり書かれてますね。そして、それ以上にすごいことが20節に書いてありますね。それはエジプトの地で万軍の主の印となり証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶと、主は彼らのために戦い、彼らを救い出す救い主を送られるんですね。エジプトのために救い主を送るというんです。そして21節、そのようにして主はエジプト人にご自分を示し、その日エジプト人は主を知る。そして生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たすというのです。まあ、本当にこれはこういうことが起きたらすごいなというふうに思いますし、本当に喜ばしいことだなと思います。でもこのエジプトに対してね、まあ、他の箇所ではね、もっと厳しいことも書かれてありますし、まあ、これは一体何を示しているんだろうかということを非常にこう考えさせられる、ちょっと謎めいた箇所でもありますね。先ほど言いましたように、その日というのはエジプトに対する裁きということをイメージしている言葉なんですけれども、まあ、その裁きというのが実はどういう目的だったのか、まあ、そのことが22節ではこのように書かれていますね。主はエジプト人を打って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば彼らの願いを聞き入れ彼らを癒されるって言うんですね。つまり確かにエジプトに本当にこう厳しいことが起きる。でもその時にそのエジプト人が主に立ち返って主に祈るようになる、叫ぶようになる。でそうすると神様はその声を聞いて助けを与えてくださる。そうやって彼らを癒すんだと。打って彼らを癒されるというふうに言うんですね。これは聖書の中で非常にある意味明確に教えられていることだなというふうに思うんですね。神様は私たちを滅ぼしたいわけではないので、厳しいことを経験させることもありますけれども、それは決して滅ぼすためではない。むしろその厳しい経験によって悔い改めて、そして神様によって救っていただくためのそのチャンスとして、機会として神様が苦しみをお与えになる、まあ、そういうことはいろんな箇所で教えられていることだなというふうに思うんですね。まあ、思い出す箇所として、詩篇119編の71節には、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。という言葉がありますね。また、新約聖書のテモテの第一の手紙の2章4節には、神はすべての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられます。というふうにも書かれています。どんな人も神様にとっては愛するものなんですね。すべての人間はアダムの子孫なんです。神が愛するアダムの子孫なんです。そして、まあ一旦ノアの大洪水でほとんどの人は死に絶えますけども、ということはみんなノアの子孫です。全人類ノアの子孫です。まことの神を愛し、従ったノアの子孫として神様は全ての人を見ておられます。でどんな人も神様は御心に留めておられます。そのことを考えると、神様はエジプトのことも愛しておられる。彼らを救いたいと 思っていらっしゃる。だから彼らに悔い改めの機会としての苦しみをお与えになる。でその経験を通して本当に主に叫ぶならば、主は喜んで救い主をお与えになる。まあ、その癒しの結果としてですね、さらに素晴らしいことが23節に書かれていましたね。23節、その日エジプトからアッシリアへの王子ができ、アッシリア人はエジプト人、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕えるって言うんですね。アッシリアという名前も出てきます。このイザヤが活躍した時代はアッシリアがもうすごい強大な帝国を作って、そして覇権を広げてですね、そしてまあアッシリアとしてはこのエジプトをも支配しようと、そのようにこう伸ばして、覇権を伸ばしてくるわけですね。そしてその途中にあるのがイスラエルなんです。アッシリアとエジプトの間にあるのがイスラエル。だからそこも結局こうだんだんとね、戦場になっていくわけですね。で逆にこうエジプト側からするとこっちまで来るなよということで、このイスラエルぐらいで食い止まってくれというような、そういうようなことが政治的なこととしては考えられますよね。ですからまあアッシリアが迫ってくるときに、エジプトを後ろ盾として、そして、なんとかねその力によって、こう敵対撃退しようというような、まあ、そういう発想だって当然生まれてくるわけです。アッシリア、それは本当にイスラエルにとっては大きな敵。まあ、その当時イスラエルは2つに分かれていました。北王国イスラエルと南王国ユダ。イザヤはユダの方にいたわけなんですけども、北王国イスラエルは結局このアッシリアによって滅ぼされてしまいます。そしてイザヤにおいた南王国ユダもあとちょっとで滅ぼされるというギリギリのところまで追い詰められました。神様の本当に奇跡によってその時は助けられました。ですからまあアッシリアといったらばもう本当に敵ですよね。エジプトもいくらね頼りにしようというようなそういう考えがあったとしても、実はいつ自分たちを脅かすかもしれないようなそういう存在、そういうエジプトやこのアッシリア、そういう相手に対してイスラエルはどっちかっていうと良くない感情を持ちやすいけれども、神様はどうもそうではないようですね。エジプトからアッシリアへの王子ができるって言うんですね。つまりお互いにこう行き来ができるようになる、自由に行き来ができるようになるということですね。アッシリアはエジプトに、エジプト人はアッシリアに行き、エジプト人はアッシリア人と共に主に仕えるって言うんです。つまり同じ信仰を持って本当に心から神様は誠の神様を崇めるようになるというんですね。でさらに24節には、その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並ぶ第三のものとなり、第一の真ん中で祝福を受けるというんですね。でここでイスラエルの祝福ということも書かれております。でその時にエジプトとアッシリアと並ぶ第三のものになるというんですね。まあ、この以前の時代から考えてみるならば、もう考えられないようなことですよね。アッシリアは強大な帝国です。でエジプトもね、かつてほどではないけどやっぱり強大な帝国ですよね。だからそこから見るならば、もうイスラエルなんて本当にちっぽけな弱小の存在が第三になる、並ぶ第三のものになるって言うんですね。すごい栄えちゃうって言うんですね。そしてその祝福する3つの存在について25節で、万軍の主は祝福して言われる私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私の譲りの民イスラエルに祝福があるよと。エジプトに対して神様は私の民と言うんです。アッシリアに対して私の手で作ったというふうに言われるんですね。イスラエルについては譲りの民、契約を受け継ぐという、そういう意味ですね。それぞれの豊かな祝福の言葉が記されていますね。 まあ、イスラエルは神様に祝福された民であることはもう間違いがない。まあ、イスラエルはある意味特別な存在ですね。その何と言っても一番大事なことは、私たちの救い主イエス様がお生まれになるために特に用いられた民であるということです。そしてもう一つ、神様が私たちに神様の心を教えるために与えてくださった聖書を記すために選ばれた民ですね。その二つの特別な意味において、イスラエルは本当に選びの民、選民です。でも神様は選びの民だけを愛しているのではない。エジプトもアッシリアも愛しています。逆に言うならば、たとえ選民であろうとも、まことの神様を本当に愛し従わないならば裁かれてしまうだろうし、選民でなかったとしても、まことの神様に立ち返る者はみんな救われるんです。むしろ私たち日本人はそちらの方に望みを置きますよね。私たちも神様を本当に信じるならば、イエス様を信じるならば救っていただけるというね、この望みを持って私たちは歩んでいるわけです。まあ、このところを読んで本当に自分自身の思いがちっぽけなものだったなということを反省させられました。神様の心は本当に深く広いなというふうに思いました。そしてこのアッシリアやエジプトやイスラエルというその言葉の代わりに、自分たちを当てはめてみることもできるというふうに思ったのです。私たち日本も、あるいは私たちがいつも拉致被害者の解放を求めている北朝鮮も、やはり神様の御心の中にあると思います。エジプトをも愛する神様、アッシリアをも大切に思う神様が、私たち日本人のことも愛し、北朝鮮のことも御心に留めてくださっているに違いないというふうに思うんです。そこには神様の憐れみの手段としての苦しみも与えられます。その苦しみを通して、まことの神様に対して自分たちがいけなかったんだというふうに悟って、どうぞその苦しみから助けてくださいと、まことの神様に向かって叫ぶようになること、そのことを神様は期待して苦しみを与えることがあると思います。北朝鮮は経済制裁という苦しみをずっと味わわされています。それは本当に厳しいものだと思います。餓死者が出るほどの苦しさだと思います。で、私たちはそういう中で北朝鮮が本当に叫んでほしいというふうに思っています。主に叫んでほしいと、本当に自分たちをこの哀れなどうしようもない状況から助け出してくださいと、そのように叫んでほしいというふうに思っています。まあ、政治的なことで言うならば、日本はそういうチャンスを待ってるわけですよね。北朝鮮が困って日本にすり寄ってこないかなと、日本からの経済援助を当てにして、そして政治的な交渉が行われて、その結果として拉致問題が解決しないかなと、まあ、そういうことを私たちは期待しているわけです。早く叫ばないかなというふうに思っています。でも人事ではないのです。私たちも苦しんでいます。私たちの愛する人たちがもうずっと前に拉致されて、 解放されないままになっているのです。本当に大きな苦しみを私たちは味わっています。ひと事ではないのです。苦しんで叫ぶべきは私たちも全く同じなのです。私たちは叫んでいるでしょうか。主に助けを求めているでしょうか。誰でもいいから助けてくれというようなそんな気持ちにもなりやすいですよね。イスラエルはエジプトに助けを求めるような気持ちを持ったんです。でも実はエジプトは本当の意味での助けにはなりません。なぜなら彼らも救われなければならないものだからです。救われなければならないものが他のものを本当に助けることなどできないのです。叫び求めるべき相手は、本当の意味で救いを与えてくださる方、全能の万軍の主だけです。その方に私たちは叫び求めているでしょうか。誰でもいいのではないのです。主が助けてくださらなければ、本当の意味での救いはないのです。二十節をもう一度見てみると、それはエジプトの地で万軍の主の印となり、証となる。彼らが虐げられて、主に叫ぶと。主は彼らのために戦い、彼らを救い出す救い主を送られると、記されている。これはエジプトについて言われているのです。エジプトには、まことの主を信じるような信仰というのはなかなか見られない。むしろ偶像礼拝を盛んにしている、そういう国。でも、その国に神様は見捨てるのではなくて、ご自分を信じるようにというその期待を持って苦しみを与える。でこの時にどうするかですね。私たち日本の国もクリスチャンの少なさという点ではエジプトに負けません。現在の多分だからクリスチャン人口ということをね、統計的に出したら多分エジプトの方が多いだろうなと思いますね。だから本当に主に叫ぶということを、これは大事な使命だなと思います。私たちは本当に苦しみを苦しみとしてまず感じたいと思います。拉致問題が解決してないということは決して慣れてはならない事柄です。特定失踪者のことを訴えるそういう動きももちろんありますよね。その方々については事実かどうかもわからない。でもその家族を失った人たちにとってはずっと引きずっている大きな問題であることは間違いない。きっとそういう人たちも北朝鮮にいるんじゃないのかなと私たちは思えてならない。忘れてはならない問題、今でも痛みに感じる問題だから、私たちは主に叫ぶべきです。主よ、なんとか助けてくださいと今日も心を合わせて叫び祈りたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、皆あがります。あなたは全能のお方です。万軍の主です。すべてをお作りになり、すべてを支配するお方であります。あなたは本当に慈しみ深いお方であり、すべてのものに対して愛と憐れみを与えてくださるお方であります。私たちはあなたに望みをかけます。あなたは私たちに苦しみをお与えになることがある。それは決して意地悪ではなくて、 私たちに神様に対して立ち返って叫び求めるチャンスとして与えてくださっている恵みの機会であることを今日は学ばさせてもらいました。与えられた機会を私たちは受け止めなければならないと思います。あなたは叫び求めるように祈り求めるように教えてくださいました。私たちはその教えに応答してあなたに向かって叫びます。どうぞ私たちの愛する者たちをどうかお助けください。どうぞ家族に会いたいと切望してやまない方々に再会の恵みをお与えください。どうぞ忘れないで心の痛みを覚え続けてあなたに祈り続けさせてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。